こんにちは、ハルトです。ナイナールトゥイのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。文庫人間を幸せにする猫の童話集は、ジョン・リチャード・スティーブンスが編集し、池田正幸が訳した。猫が活躍する世界各地の昔話や童話を集めたアンソロジーです。創始者文庫として刊行され、長靴を履いた猫のように広く知られた物語から、地域によってはあまり紹介されてこなかった猫の話まで、複数の国や文化圏にまたガル作品が収められています。本書の軸にあるのは、猫が人間に幸運や救いをもたらす存在として語られてきたという民間伝承的な想像力です。逆さ焼き店。時に魔法めいたちからで窮地を切り抜ける猫が描かれ、読者は物語としての面白さと同時に、人間が猫に託してきた憧れや畏敬の感情にも触れられます。猫好きはもちろん、短編で昔話を味わいたい読者にも向く一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界の昔話に共通する猫は人を助けるという発想、本書を貫く大きな特徴は、猫が単なる愛玩動物ではなく、人間を助け、運命を好転させる存在として語られる点にあります。収録作には、困り果てた飼い主や弱い立場の人物が登場し、猫の起点や働きによって状況が動き出す型が見られます。これは国や地域が異なっても繰り返し現れる昔話の発想で、人間が猫に対して抱いてきた高さへの信頼や、日常の隙間に入り込む不思議さへの感覚が反映されています。読者は、猫が言葉や知恵を用いて交渉役になる物語や、意外な方法で主人を支える物語を通して、成功や幸福が個人の力だけでなく、思いがけない助けによって訪れるという昔話的な倫理観を味わえます。猫が前面に出ることで説教臭さが薄れ、軽やかな読み心地のまま、人と動物の関係に潜む希望の感情が伝わってくるところが本書の読みどころです。次に、起点と知恵の物語としての面白さ、長靴を履いた猫の系譜、猫が知恵者として立ち回る物語は、ヨーロッパでよく知られる長靴を履いた猫のイメージと響き合います。本書でも、猫は力でカナをねじ伏せるより、状況判断や言葉の巧みさ、タイミングの読みといった知的な能力で道を開く存在として描かれがちです。こうしたタイプの昔話は、弱者が知恵によって勝機をつかむという普遍的な快感を与えます。読者は、猫の行動が次の展開を組み立てていく筋運びを追いながら、同時に昔話が持つ社会的な願望も読み取れます。つまり、身分や財産に恵まれないものであっても、賢い助けて焼き点を得ることで幸福へと唸できるという発想です。猫という存在はその助けて役に適しており、狡猾さと愛嬌、独立心と忠誠心の両方をまとえるため、読者は単純な善悪では割り切れない魅力を感じます。本書はその魅力を短い物語の連なりとして、気軽に楽しめる形に整えています。さらに、魔法や占いなど猫に託された神秘性の表現、本書の猫たちは現実の動物としての猫らしさを保ちながらも、時に魔法や占いといった超自然的な力と結びついて語られます。こうした要素は、猫が夜の活動に名がけ、静かに現れては消えるように見えること、目の輝きやしなやかな身のこなしが人間に神秘を連想させてきたことと関係します。世界の民間伝承では、猫は幸運の蝶として扱われる場合もあれば、不思議な境界を渡る存在として恐れられる場合もあり、本書はその幅を物語として提示します。読者にとって重要なのは魔法的設定が単なる派手さではなく、人物の困難に対する別の解決回路として働く点です。理屈では説明しきれない救いが差し込むことで、物語は現実の重さを一時的に解きほぐし、読後に温かさや余韻を残します。猫の神秘性は、動物への想像力が文化によって形を変えながらも共通の感情に支えられていることを示し、昔話を読む楽しさを増幅させています。そして、勇敢さと献身ただ可愛いだけではない猫の像。猫の物語というと、愛嬌や気まぐれが強調されがちですが、本書では飼い主を守る勇敢な猫の話にも触れられ、猫の像が多面的であることが際立ちます。ここで描かれる勇敢さは必ずしも英雄的な力ではなく、危険の前に退かない意志や身を挺して大切な相手を守る選択として現れます。昔話の語り口では、動物の行為が人間の倫理や願いを映す鏡になり、猫の献身は人と動物の絆の理想形として受け取られます。同時に、猫は犬のように従順だと固定されないため、守る行為がより意外性を帯び、物語の感動を強めます。読者は、逆さ山法だけでなく、情の深さや義理、硬さといった側面にも触れ、猫という存在が単一のキャラクターでは語れないことを学びます。短編集の形式は、 こうした猫の多様な役割を配置しやすく読み進めるほどに、猫が人間を幸せにするという題名が感情面でも納得できる構成になっています。最後に、多彩な性格の猫たち、物語、世界を豊かにする変装、本書に登場する猫は賢い救い手だけに限定されません。気まぐれでわがままな猫、荒っぽさを感じさせる猫など性格の振れ幅があることで、童話集としての読み飽きなさが生まれています。昔話は定型を持ちながらも、語り継がれる過程で土地の価値観やユーモアを取り込み、同じ動物でも役割が変装されます。本書はその変装を横断的に味わえるため、猫という題材がどれほど柔軟に物語化されてきたかが見えてきます。読者は猫の振る舞いに振り回される人物の滑稽さや思わぬ逆転が起きる展開を楽しみつつ、人間側の欲や弱さも同時に読み取れます。猫が完全な善として固定されない分、物語は道徳の結論を一つに収束させず、読後の解釈の余地を残します。結果として猫は幸福の象徴であると同時に、人生の不確かさを軽やかに示す存在にもなり、短い物語の中で笑いと不思議さ、温かさが交互に訪れる構成が成立しています。結論として、本書は猫が登場する昔話や童話を一冊で味わいたい読者、短編で気分転換しながら物語の意味を楽しみたい読者に向きます。猫好きにとっては、可愛さだけではない猫の知恵、神秘、勇敢さ、気まぐれさといった多面性が世界各地の語りの中でどう表現されてきたかを確認できる点が魅力です。また昔話を読む実用的な効果としては、困難な突破口が力ではなく起点や偶然の助けによっても吐けるという発想に触れ、現実の悩みを少し離れて捉え直せることが挙げられます。民話や童話のアンソロジーは多いものの、猫にテーマを絞り、しかも複数地域の物語を並べて共通点と違いを体感させる構成は独自性があります。読み切りの積み重ねで進むため、忙しい人でも途切れ途切れに読みやすく、家族で読み聞かせや共有読書に使いやすいの盛り点です。猫という身近な存在を入り口に、文化の想像力と人間の願いの形を自然に学べる一冊として際立っています。ご支援いただける場合は、ジョン・リチャード・スティーブンス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。